じゃあ一節から見ましょう。
イスラエルの長子ルベンの子孫、彼は長子であったが父の寝床を怪我したことにより、その長子の権利はイスラエルの子ヨセフの子に与えられた。系図の記載は長子の権利に従って行うものではない。
ルーベンが長男ですけど、その長子のこの権利ですね、それが父の寝所を怪我したことで、その権利がヨセフに移されたと、その話ですね。ヨセフが長男の役割をした、長男の役割をしたということは、ヨセフがエジプトで総理になってね、家族を全部養ったんですね。その意味なんですよね。だからこの生活の面でヨセフです。リセス、
ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たる者も彼から出るのであるが、長子の権利はヨセフに帰したからである。
ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たる者も彼から出ると、イエス様ですね。イエス様がユダから出るということです。だから本当の長子としてはユダですね。分かれてるんです。生物学的な長子はルーベン、しかしルーベンはそのショックを失いました。それが分かれたんですね。一つはヨセフ、一つはユダです。ヨセフはこの肉体、私たちの、ね、この世での生活、これを7年間のそのヨセフの倉庫ですね、倉庫として人々がそこで行って命を守られたということです。しかしユダを通して君たる方が来られる。だからこのイスラエルがね、守られる、この生活が守られる、彼らが民族的に生き残る、それがないとイエス様が来られることは難しいですね。だからそれを全て守るためにヨセフがその働きをしたということです。しかしその中で神様が隠した君たる方、これが本当の中心ですよね。霊的中心。だから私たち全人類の罪を解決するイエス・キリストがユダのルートを通して来られたということです。だから二つでこのルーベンの長子ということが分かれたということですね。3節、
イスラエルの長子ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミ、ヨエルの子はその子はシェマヤ、その子はゴグ、その子はシムイ、その子はミカ、その子はレアヤ、その子はバール、その子はアシリアの王ティグラデピレセルが引いていたベーラ、彼はルベン人の族長であった。
このようにルーベンの子供たちがずっと書かれてます。カド族が今出てるんですね。注意せず、
ガド族は彼らの真向かいにあたるバシャンの地に住み、サルカにまで及んだ。
このように系図がね、ずっと書かれるんです。何万名何万名とか、じゃあ私たちが民主主義で、その 人口調査、人口調査の意味とかを見ることができました。ここまでしようか。じゃあ、まあ他の国の、人の名前ばっかり書かれてるからよくわからない。まあとにかく、神様がヨセフとユダを通してね、長子の役割をさせたと。長子は家庭の生活、私たちの生活ですね。魂が恵まれ、すべてが恵まれ、生活が恵まれ、健やかになるという部分ですよ、ヨセフは。しかし長男の、本当の長男はイエス・キリストを通してユダ族を通して来られたんです。ユダの獅子という黙示録4章かな、5章、6節。
さらに私は見た、そこには四つの生き物がいると長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。
子節だ、子節。
すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。
じゃあこのようにユダ族の獅子だと、ダビデの根だと、ユダ、ダビデ、イエス・キリストですね。ユダ族の獅子ダビデの根が勝利を得た。だからこの巻物を開く、巻物は全人類の土地分所ですよね。罪を犯した人類は罪の報酬は死であると、このように書かれた巻物です。それを値段がね、あんまりにも高いので、それを実力者がなかったんですね。しかしユダの獅子ダビデの根、イエス・キリストですね、その方がご自分の血を流して命を払って、その文書、土地文書を開いてそこを買い取ったんですね。じゃあこのことが長男です、長男。だから本当の命、本当の命はその長男のユダ族を通して、まだ彼らを生き残るようにされたのはヨセフのエブラヘムですね。ヨセフ、エブラヘム、種族によってということです。じゃあヨハネの福音書6章に行きましょう。6章、まあ昨日全部やりましたけど、一節から見ましょう。
その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。
じゃあ昨日もユダヤ人の祭りの杉越に対して、一緒に考えました。だから400年間、イスラエルはエジプトで奴隷になっていた。その奴隷から解放される、それはユダの獅子ですよ、ダビデの根。 これもイエス・キリストですね。イエス様は神様です。彼らを完全にエジプトから救い出された。だからこの生活とかはヨセフが総理になって基盤をそれを立てたんですけど、そこから出るのはユダの獅子イエス・キリストですね。それでまだコセス、
イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。
だからイエス様はヨセフの役割もユダの役割も全部できる方です。この人たちをどこからパンを買って食べさせようか。だからね、皆さんと私がこの地上で生きてるのはね、全部イエス様にかかってるんです。お母さん この、お腹の中で赤ちゃんはこの胎、おそ、へそ、そこがつながってるんですね。そこからお母さんを通して栄養分をたくさん栄養分を食べるんです。それで生きるんです。お母さんのへその尾ですね、へその尾、それが命の綱です。だから私たちがイエス様によって作られたんですけど、お母さんのこのへその尾、そこが私たちのこの へそにつながってね、そこで食べ物が栄養分が来てました。だからこれが命の生命線です。これがイエス・キリストですね。まあ、外に出ても私たちはイエス様とつながってるんです。自分で何かやって自分で何かしたと私たちが思うんですけど、そうではないんですね。この目に見えないへその緒があるんです。これが役割なんですけどね、ヨセフの役割、主がそれを先にそれをされました。そこから出る時にもイエス様がされました。この地上で私たちがイエス様とつながって生きてるんです。だから霊的な栄養分、まだ物質的な生活に必要なもの、全部私たちが主とつながってると主が全部心配してくださるんです。だから今もう世界がこうなるああなると言ってるけど、私たちがねいつも考えることはこれですよ。ヨセフの働きを通して私を守るし、ユダを通して救ってくださる。私たちはただ信じることでこのつながるんです。まず第一番目のものは霊ですね。霊がつながる。霊と霊は信仰によってイエス・キリストの霊、父の霊、御霊、霊ですね。それと私の霊がこうへその緒のようにねピシッとつながってる。信仰よ、信仰。信仰で主はブドウの木、私は枝です。信じなかったらこれ切れるよ。切れたら死ぬ。だから この世の中には私たちはただ信じることで主がこのようにされます。この人たちが食べ物がない、全部心配してくださるんです。皆さんに必要なもの全部主が知っておられる。だから体に必要なもの知っておられる。それでそれを満たしてくださる。また霊的必要なもの、静かにいればね、主がこう与えてくださる。だからあなた方は静まって私が主であることを知ろう、主であることを知ろう。だから静まって信仰ですね、主と私は一つだ、それで主が必要なものを霊を通して呼吸してください。これは水と地です。イエス様の恵みの御言葉と血潮ですね、それを私たちがこの御霊によって信じる。そうすると不思議に全てがうまくいくんです。自分でパタパタパタパタパタしてできるものではありません。主です。主が全部備えて7年多く豊かさ、7年貧困、それも全部ヨセフを立たせるための主の働きよ。それで彼らが移住することができたし、そこでこの守られたし、大きく増えました。だからよくよく考えてみるとね、全部主の御手の中にあります。それを私たちがね、信仰の目でじっと、私は主とつながってる、それで生きるんですよ。自分でも一生懸命カタカタカタカタカタしてできるものじゃないんです。やっぱり全てを私から放棄し委ねる。主よあなたに委ねます。そしたら主がなそうとすることが成就される。今の科学がね、それを今証明してるんですよね。この心理を研究する科学者たち、人間が一生懸命何かをしようとしてできるそのことはない。全部自分のことを委ねて平安になった時、全てがなっていくんだということをね、心理科学者たちが、心理科学をずっと40年研究した人が発見したのがそれでした。だから彼は祈りをするようになったと、その話を聞きました。そうなんですね。皆さん、私たちは自分が生まれたいから生まれたことではない。お母さんの胎の中で入ってへその緒につながってこう命が呼吸されました。それでイエス・キリストと私たちが不思議に出会って霊的にもつながりました。ヨセフのつながりとユダのつながりを同時にして私たちを生かしてくださったんですね。 だからこの君主が3日間食べてない、それを全部知っておられる方がパンを作って食べさせた。その意味は霊的なパン、ユダのパン、ヨセフのパンだけじゃなくてユダのパンがある。アラノで食べる、これは生活の食べることよね。それだけじゃないと言うんですね。それだけで熱心にイエス様を追記していた人たちがつまずきました。だから本当はユダをどうしてくるんです。ユダの獅子、ユダの根、ダビデの根、そこをどうしてくる。27、
なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。
だから永遠に生きるもののために働きなさい。32節、
イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。
じゃあ天からの誠のパンということはユダですよ。ユダ、ユダをどうして、ユダの獅子、ダビデの根。だからヨセフを通してパンがいっぱいヨセフの倉庫があって、そこで食べたんですね。けど奴隷です。エジプトの奴隷です。アラノでマナが降り続けました。それを食べても死にました。しかし、イエス・キリストが与える霊的なパンを食べると死ぬことがない、永遠に生きる永遠のパン、それはユダですよ。ユダ、だから本当の長男はユダですね。だからこのイエス・キリストです。イエス・キリストによってこの罪許され永遠の命が与えられる、本当のパン、天から下ってきたパン、それを信じる者は永遠に生きる、永遠のパン、信じる、ね、この世のパンは信じるんではなくて ただ食べるんですね。しかし天から下ってきたパンは信じる、信じる、信じる、これは霊ですよ。霊と信じるということ、信仰というものがつながる。だから霊は何か、信仰ですよ、信仰。私たちがこのイエス様を信じるということは霊です。だから知識をいっぱい学んでも信じなかったら何の効果がない、何の意味がない。35節、
イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。
じゃあ信じる、信じる、ね、私は命のパンです。命のパン、それを信じる、イエス様は信じる、そしたら決して乾くことがない。36、
しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。
食べようとしないんだと、天から下ってきたパンを食べようとしない、信じようとしない、同じ言葉よね、信じようとしない。それで全部つまずきましたね。私は天から下ってきたパンだと。 いうことでつまずき、イエス様から離れました。だからイエス様をね、思想や哲学や宗教でアプローチすると全然見えないのよ。霊で見る、ね、霊でアプローチしないといけない。そうしないと天国を見ることも入ることもできない。霊よ霊、信仰よ信仰。まあこのことを知らない人々が今自分たちで自分たちの哲学宗教的に集まってね、自分たちで一つの宗教を作ってる。宗教統合でしょう。このイエス・キリストを信じる群れと自分たちがちょっと違う。イエス様だけが救い主だと言っている。私たちはイエス様が天から下ってきたパンであること、命のパンであることを信じるから、イエス様だけだと言っている。しかしこの人たちはイエス様もですよ。イエス様もオンリージーザスと、イエス様も救いだと、いろんな救いの、ね、方法の中でもう一つだと言ってるのよね。これが宗教です。その人たちは霊につながってないんです。イエス様と一つになってないんです。だからつまずくんですよ。この終わりは本当にこのつながってる人とつながってない人との区別ですよ。これがイエス様の再臨の時起こることですね。まあ再臨の時だけではなくて、この6章だけでもね、ほとんどの人たちが全部イエス様から離れました。残ったのは12名でした。一人は政治家です。イスカリオとユダですね。じゃあ祈りましょう。